平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和をお使いください。憎しみのあるところに愛を、社会のあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただきました。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
今日ここで最後の講座です。来週はミサですから、その次は、来年といえば鬼瓦。はい、では今日と明日の、日曜日は喜びの日曜日と言われています。大降雪の3回目の3番目の日曜日は喜びのあれです。ラテン語で言われているのがガウデテ、ガウデテというのはラテン語では喜びなさいということです。そして四旬節の時にも3番目の日曜日は喜びの日曜日です。希望と日曜日の喜び、そこは、レタリという、レタリ、同じ意味です。ガウデテということは喜びなさい。レタリというのは喜びなさい。それがあります。ですから、対抗説で私たち悔い改めて待ち望んでいます。それを喜んでしなさい。喜んでしなさい。そしてこれを機会に生きること自体を喜んでしなさい。ということです。で、三番、三つの、今日のミサの三つの朗読がきれいですから、三つとも読んでみましょう。まず、メインテーマは喜びで、たまたまこの間喜びについてここで話したので困りました。同じことを繰り返さないように、少しダブるかもしれませんけれども。まず、セファニアの予言。3章14節から17節まで、セファニアの3章14から17まで。はい、お願いします。見つからないと聞けば順。はい、どうぞ。
エルサレムの罪とあがない。娘シオンよ、喜び叫べ。イスラエルよ、歓喜の声を上げよ。娘エルサレムよ、心の底から喜びを踊れ。主はお前に対する裁きを退け、お前の敵を追い払われた。イスラエルの王たる主はお前の中におられる。お前はもはや災いを恐れることはない。その日、人々はエルサレムに向かって言う。シオンよ、恐れるな、力なく手を食べるな。お前の主なる神はお前のただ中におられ、勇士であって勝利を与えられる。主はお前の家に喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前の家に喜びの歌を持って楽しまれる。
ありがとうございます。ですから何回も出ていますね。喜びなさい。 で、喜びを通りと、主は、何節、15節、王なる主はお前の中におられる。それは喜びの理由ですね。王なる主はお前の中におられる。恐れることはない。シオンよ、恐れるな。イエス・クリストも何回もおっしゃる言葉ですね。恐れることない。そしてその後、お前のただ中におられる。そして主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにする。ですから神様が私たちのことを見て喜んでくださる。そして愛によって新たにする。新たにするということ、私たちは新たになることができますか？人間は変わることができますか？難しいですね。生まれつきの欠点と生まれつきのことはあんまり変わらないんですね。ですからどういう意味で新たになることができるでしょうかと。それはフランソワ・モリアという作家がいて、フランス人でノーベル賞でカトリックですけれども、彼がこう言うんですよ。人間は変わらない。私の経験では人間の生まれつきの性格などは変わらない。しかし自分になることができます。本当の自分になることはできる。自分に戻ることはできる。これはいいですね。自分というのはやっぱり深いところの自分、愛したい自分、愛したい自分。それはどんな性格にもそれがあります。どんないろんな性格がありますけども、共通点があります。心の底に愛したいという気持ち、その愛したい自分になることができ、戻ることができます。それに変えることができます。その意味で新たになる。はい。少し考えましょう。読まなくていい。あとでミサで見ますから。考えましょう。で、似たようなことですので、今度第二の朗読に行きましょう。聖パウロのフィリピの教会への手紙です。フィリピ4章4節から7節まで、4の4から7まで、フィリピの教会への。フィリピの4章4節から7節まで。はい、お願いします。
すすめの言葉。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方のひどい心はすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い患うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の 心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。
ありがとうございます。ですからこの主において喜びなさい、この喜びなさいはガウデテ、ガウデテインドミノセンペルト。主において喜びなさい、なぜかというと主がすぐ近くにおられます。これは喜びの理由です。主がすぐ近くにおられます。ところがこれはこの間言ったことですので軽く違う。喜びの質、私たちが感じるべき喜びの質ですけども、この間言ったように心が望む喜び心が望む喜び、心を満たす喜び、心を満たす喜び、心から湧き出る喜び、心から湧き出る喜び、環境による喜びよりも心から湧き出る喜び、もう一つ、お金では買えない喜び、お金では買えない、そして奪われない喜び、奪われない喜び。この質の、そしてこれも言った、潜在的に感じられる、潜在、つまり意識しないで、無意識に感じられる雰囲気です。この例を出したと思いますけど、ある赤ちゃんがお母さんの胸にいる時には起きてるんですね。いろんなことをやってる、すごい安心感を感じるけども感じない、安心してるけれどもそれを意識しないんです。私は安心だということを意識しない、でもすごい安心感を、この意味の喜びで、意識しない、考えない、喜んでるということは考えないけれども根底に流れている喜びですね。もう一つのこの喜び、これもこの間言ったけども追加があります。選ぶことができる、私たちは喜んで生きることを選ぶことができます。この清瀬にいる主人が死刑の執行を待っている人と話して、彼が言った、これもこの間話したんですけども、私は裁判の最後の裁判の時には死刑だと聞いてすごいぺちゃんこになった。でもヴィクトル・フランクルの夜と霧という本を読んで、ナチスのあれがで、私たちはそこに入ってたんですね。逮捕されて、で自由は全然なかったんですけども、よく考えてみると自由があるんです。生き方を決めることができます。それは自分の自由だから、私は選んだんです。これからどういうふうに生きるのか、いや私は無罪だ、出しておけよ、もうひどいなんだ、そういう生き方するのか、それとも本を読んで、聖書を読んで、考えて、祈って、そういうふうに生きるのか、選ぶことができます。で私、その後を選びました。ですごく良かった。大変ですよ。大変ですけれども、すごく良かった。この話を聞いて、皆さんに話したと思いますけれども、その話も、もう一つの、刑務所、府中刑務所、それは死刑ではない、普通の刑務所で、その人たちに行ったクリスマスのミサの時には1週間前に、でこの人のことを言ったんで、あなた方はよく文句言うでしょ、食事がまずい、あれがまずい、もうわーって、でもこの人はあなた方よりずっと厳しい状況に置かれてるのにこのことを言ってるので、すごいピンときた彼らにとってはすごい、なるほどです。これを、これ新しいです、これを 3日前に水曜日もう一度ご主家に行ってその主事に報告しました。悪いけどあなたはいいをしましたよ、みんなにこれを言ったんです。で彼はすごく喜んだんですよ。やっぱり何も言わない、理由は言わないけども分かります。やっぱり役立っているんですね。役に立ったんです。私の生き方は人のために役に立ったのですごく嬉しくなっていた。ですから私たちも生きることを選ん、喜んで生きることを決めましょう。ところが喜びは、喜んで生きることは目的ではないんです。結果です。喜びは目的ではない。喜ぶために生きるのではなくて何かのために生きるで、その結果としては喜んで生きることになるんです。結果で、何の結果ですか、これを考えましょう。一つのことはイエス・クリストと一緒にいる結果です。イエス・クリストと一緒に、神と一緒にいる結果、喜び、これは一番深い喜び。今日読んでいただいた箇所には盛んに言ってますね。神様が近くです。私たちの中におられる。心の底から喜びなさい、心の底から喜びなさいというゼファニアはですね、深い喜び、神が中におられる、ですからイエス・キリストと友達になって一緒にいて祈って話し合って文句言って喜びを言って悲しみを打ち明けて嫌なことがあったので、イエス・キリストと共に反省したりして、失敗した時にはイエス・キリストと共に反省、なぜ失敗したのかと反省したりしていていれば、結果的に喜ぶ、本物の喜びで喜べる。もう一つの理由、喜びの理由、感謝の結果です。喜びは感謝する結果です。例えば変な例ですけども、サンマの塩焼きを食べるとしますね。私大好きですけど、食べて美味しいと思うんですね。嬉しいと思うんですね。それはそうです。十分喜ぶ。もっと喜べるんですよ。感謝すれば、より深く喜べるんです。どういうふうに感謝するかというと、そのサンマに感謝するんですよ。サンマちゃんは、あなた、全部でもって、あなたに全てを与えたでしょう。それはありがたくいただいて、美味しかったと言って、そして漁師にそれを釣ってくださった漁師に感謝して、そして焼いてくださったコークに感謝して、そして最終的に神様に感謝していれば、その美味しさは、その喜びは清められるし深まる、清められて深まるんです。感謝することによって清められる、そして深くなるのです。ですからまずイエス・キリストと一緒にいる結果です。2番目は感謝の結果、感謝する結果です。で3番目は愛の結果です。愛する結果です。分かち合いの結果、後で福音にも出てくるんです。後で読みますけれども、下着を2枚持ってる人は1枚を持た、1枚も持たないものに分けてやれ、食べ物も分けてやれと。 ですから分かち合い、分かち合いの愛によって、分かち合いする愛によって、より深く喜べるんです。結果として喜びになる愛の結果ですね。で、何を分かち合うかというと、お金だけではなくて、食べ物と時間、時間、時間の分かち合い、友情の分かち合い、そして喜びの分かち合い、このあなたが感じる喜びをみんなと分かち合う。どういうふうに分かち合うことができるかというと、なんかいやらしくあれゲラゲラ笑ってペチャペチャ喋って、盛り上げるために何かやったりして、そんなことは間に合ってます、いらない、そのような人は、まあ、いなくてもいいよ。むしろ灰田光雄が言うようにすればいい。あなたは本当に神のキリストと話した結果、感謝した結果、愛の結果として喜んでいるんだったら、その喜びをどういうふうに分かち合うことができるかというと、ただいるだけで、灰田光雄がいるよ、言うように、あなたがそこにただいるだけで、その場所は明るくなる。あなたがただそこにただいるだけで、みんなの心が安らぐ。こんなあなたに私もなりたい。ですからその喜びを感じていれば、別に偉そうなことしないで、自然にその喜びを分かち合うことができます。では主において喜ぶ、主において喜ぶ恵みを、これは恵みですね、主において喜ぶ恵みを願い求めましょう。はい、もう一度、
すすめの言葉。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、それでは3番目の福音を読みましょう。ルカ3章10節から18節まで。ルカの3章10節から18節まで。はい、お願いします。
洗礼者ヨハネお教えを述べる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、 私たちはどうすればよいのですか、と言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるな、と言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですか、と尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり、騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよ、と言った。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと、皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けるなる。そして手に荷を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。
はい、ありがとうございます。ではヨハネは今日の福音ではなくて先週の日曜日の福音に書いてあったのですけども、神がアレノに、ヨハネはアレノにいたんですね。で、神が彼に洗礼を授けなさいと命令しました。ですから神からの洗礼ですね。神が望んで使命、この使命、ヨハネがこの使命を神からいただいたんです。これは大事です。後でイエス・キリストがファリサイ派のサドカイ派の人たちなどに言うんです。あなた方はヨハネ、ヨハネを受け入れなかったんですね。ヨハネの洗礼は神からのものでしたか、人間からのものでしたか。で、彼らが答えられなかったんです。でも、神からのものです。イエス・キリストは神からいただいた使命です。福音の。では、それに対して人々が聞くんですね。私たちはどうすればいいのかと。で、キリストは分かち合いしなさい、分けなさい、分けてやい。そして他の人たちは徴税には何をする、規定以上のものを取ってはいけない。そして兵士たちには給料で満足しなさい。これは主にうちの全世界の政治家たちがこれを聞けばいいですね。これを聞けばいいです。でも私たちもこれを聞けばいい。でも分かりやすいですから。問題はその後15節の、ところから私はたくさんの人が本当のメシアがヨハネだと思って、何もかかわらずヨハネは背伸びしないで、ヨハネはイエス・キリストを立てるんです。この謙遜は大したもんですね。みんなやっぱり偉くなりたいですよ。で、このヨハネがみんなにメシアだと言われてたので、彼がそうだと背伸びしてそういう誘惑を感じたはずですよ。みんながその修正を望んでいる。でもそうではないんですね。私ではない。私の後から来る人は、しかも私その人の、何節ですか、履物16節、その方の履物の紐を解く値打ちもない。履物の紐を解くという仕事は奴隷の仕事です。奴隷の仕事です。ですからヨハネ、私この人の奴隷ですよ。 すごい謙遜な人ですね。素晴らしい。ところが、まず簡単なことを繰り返して、それからヨハネの洗礼は悔い改めの洗礼で、悔い改めてでその印として水をかける、清められた、悔い改めた。ところが彼がこう言うんです。私の後から来る人は聖霊と火である、火であなたたちに洗礼をお授けになる。聖霊と火、この火のことは何ですか。私たちから、私たちの知識ではキリストの教えと初代教会の教えなどを聞いたので、火というのは聖霊ですね。聖霊です。なぜかというと、聖霊降臨の時には聖霊が現れましたね。炎の火の形で現れた。だから火は聖霊です。ところがヨハネは聖霊降臨を知らない。彼が死んでから聖霊降臨が行われた。キリストが復活して、ですから彼がどういう意味で火というの、聖霊の意味ではないでしょう。まだ知らなかった。何でしょう、後のことを17節からの手を見ると、なんか罰みたいですね。火で焼き払われる。聖者ヨハネは、地獄のようなことを考えていたかどうか誰もわかりませんけれども、罰のことではないはずですよ。だって洗礼ということはポジティブのことですね。ですからこの意味だとみんな言ってる。清め、火は清める、水よりも清める、徹底的にバイキンなどを取る、その意味だそうです。ですから、でも私たち、これは私たちは二つの意味があります。火には清めの意味もある、そして聖霊の意味もあります。聖霊は清めるだけではなくて、グラチアを与えてくださる。グラチアというのは救いの恵み、救いの恵み、すなわち神が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、これは救いの恵み。そこまでヨハネの洗礼はそこまで力がない。ただこちらからの悔い改め、神に戻って反省して謝る、これしかできない。でもその後は神が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださるということは恵みです。神がしてくださる恵み、この恵みを獲得したのはイエス・キリストです。イエス・キリストはこの恵みを私たちのために十字架としてよって獲得してくださって、そして聖霊はその恵みを私たちの心の底で感じさせてください、もたらしてくださるというふうに信じています。はい、もう一度読んでいただきましょう。ルカ、でもちょっと待って、ルカの3章の15節から後半だけ。民衆はメシアを待ちます。ルカ3章、はい、15節から
18節から
15節から民衆はメシア、短くして、
はい
はい、お願いします。
洗礼者ヨハネを、ヨハネ福音を、洗礼者ヨハネ教えを述べ伝える。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。イエス洗礼を受ける。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなう
子
という。
そこではないんです。ルカ3章、ルカ3章15節から、ルカ3章15節から、
民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐をとく値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けになる。そして手に荷を持って、脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。
ありがとうございます。少し考えましょう。それから次に行きましょう。ルカ19、ルカ19章1から10まで、ルカの19、1節から10節まで、はい、お願いします。はい、お願いします。
徴税人ザーカイ。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこでザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りをし、イチジク桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人々は、みなつぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、 私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家に訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。
ありがとうございます。ではこのザーカイはちょっと私たちに似てるところがあると思います。 まずこれは似てない。徴税人の頭で大変な人、徴税人は、まあ、暴力団みたいだったんですね。すごい悪い。で、大金持ちで全部黒いお金ですね。そしてこれはエリコで、エリコの商売の場所だったので、その徴税人はすごい強かったでしょう。何々組の暴力団の何々組みたい。で、この人は会長ですね。ですから、頭でしたね。で、この人はイエス・キリストに対しては好奇心を抱いて、好奇心があったんです。別に彼がキリストの弟子になりたいという気持ちは全然なかったんです。悔い改めたいという気持ちではただの好奇心ですね。どういう人かなと。私たちもひょっとしたら初めてキリストに近寄った時にはまともな純粋な動機ではなかったかもしれません。ちょっとした好奇心で近寄ってみて、でも好奇心けれども本当に見たかったんですね。走って木に登るんです。背が小さかったので。私たちも邪魔されたでしょう。これからも邪魔される。このようなところに来てこのような生き方してるとみんなにバカにされる、まあ、笑われるかもしれません。見下されるかもしれません。そして外からのことだけど心の中からの妨げもありますね。キリストに近寄らないためのエゴイズムと傲慢といろんなことがあるので。でもこの人は負けなかった。その妨げに負けなかった。木に登ってみたんです。そこでイエス・キリストが見て、今日はぜひあなたの家に泊まりたい。で、彼はそう言われた時にすごい喜んだんですね。喜んでイエスを迎えた。ところがこの喜びはまだ純粋な喜びではなかったかもしれません。ただ彼らが当然評判が悪かったので、まともな人の中から評判が悪かったので、有名な聖者であるこのイエスが私たちの味方になって私の家に入りたいということだったら彼らの株が上がるんですね。認められる。それですごい喜んでいたんです。ですから純粋な喜び、キリストに会いたいということではなくて得するから喜んでいたんです最初は。ところがキリストと一緒にいて雰囲気を言って多分ご馳走があったでしょう、その家で。でもキリストの態度を見て、キリストが別にそこに入って遊びたいから美味しいものを食べたい、お金が欲しいということではなくて、その雰囲気を、キリストの雰囲気を見て心が打たれて、そして主よ、私は財産の半分を貧しい人に施します。すごいですね。そして人に悪いことしたならば4倍にして返します。立法に定められているのは2倍、盗んだならば倍を返せる。だから4倍ですから本当の悔い改めだったんですね。ただの好奇心ではなくて本当の悔い改めだ。 キリストに近寄ってキリストと一緒にいて自分の動機が清められたんです。でいつの間にか全部分ける。その時にはイエス・キリストが言う、今日救いがこの家を訪れた。キリストが吐いた時にはこれを言わないんです。キリストが吐いたけど救いは吐いてなかったんです。いつ救いが入るかというと、キリストが吐いて、でそれに応えて自分が財産の半分を分かち合いする、あるいはそこまでじゃなくても本当に心で返し行いを持って悔い改める、その時に救いが入った、訪れた、救いが訪れた。いつも来てくださる神、そして受け入れて行いを持って受け入れる人間、その二つのことは一緒になると救いが訪れることになります。もちろんイエス・キリストを受け入れたくない人たちはこれを見てブーブーと言ったんですね。悪口を言っていた、この人はやっぱりあの人たちはこの、いろんなつぶやいていたんですね。この人は罪深い男のところに行って宿を取った、それ最低。その人たちでもイエス・キリストが一番最後に出てくることはなぜ吐いたかというと、人の子は、つまり私はイエス・キリストは失われたものを探して救うために来たのである。失われたものを、この人は失われていたんですね。完全に離れていたんです。私はその人たちを探して、探すというのはその人たちは自らにキリストのところに来ないんです。来られないんですよ、いろんな理由で。だからキリストは彼らのところに行くんです。そのところに入ると主に待ちれば、まずよりは赤くなるとありますね。イエス・キリストは赤くならなかった。みんなを白にしたんです。吐いてみんなを白にしたんです。ですからキリストは、これは綺麗ですね。イエス・キリストがその人たちを探しに、探して救うために来たのである。いつも言うようにイザヤ預言者のメシアに対する、メシアの生き方に対する預言は綺麗ですね。傷ついた足を折らず、くすぶる闘志も消さない。傷ついた足を折らず、くすぶる、傷ついた足を、植物ね、足を折らず、くすぶる闘志を消さない。切り捨てられてる人たちを切り捨てないで大切にするんですね。これは私たちの世間の考え方は全然違うんですね。弱いものは無視される、勝つ人は勝つ組、負け組は、イエス・クリストは負け組の人たちを立てるために来ています。こんなイエスに私もなりたいと思っています。ですからキリストのように、そしてこのザーカイのようになろうと、もう一度読んでいただきましょう。
徴税人ザーカイ。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて 見ることができなかった。そこでイエスを見るために走って先回りし、イチジク桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。ルカ20、27節から40節まで。ルカ20章、27節から40節まで。はい、お願いします。
復活についての問答。さて、復活があることを否定するサドカイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが子がないまま死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、七人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次のように入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。死者が復活することはモーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからである。そこで律法学者の中には、先生、立派なお答えですという者もいた。彼らはもはや何もあえて尋ねようとはしなかった。
ありがとうございます 最初から言いますが、サドカイ派の人たちです。サドカイ派、いろんな派がありましたね、あの当時。一つはこのサドカイ派の人、彼はエリートですごい強い、数は少ない。ガリラヤにはほとんどいなかったらしい。ほとんどみんなエルサレムで、特に神殿にいたんです。祭司たち、長老たち、全部サドカイ派です。イエス・キリストを十字架につけさせたのは主にこの人たちです。頭の切れる人たちで、ところがよく早くなく消えました。消えました。いつの間にかなくなりました。もう一つのファリサイ派の人々、これは一番多かった。ガリラヤにもどこにもいました。イエス・キリストはこの人たちに近かったんです。考え方などは、まあ、良い友達がいました、ファリサイ派の人たちで、キリストに。ただその中からはキリストにどうしても受け入れない人もいましたね。でキリストが十字架につけられた原因はこの人たちにもあった、ファリサイ派。しかもキリストが死んでから、弟子たちのクリスチャンの迫害をしてたのは主にこのファリサイ派です。聖パウロがこのファリサイ派ですので、で協力していたんです。でも真面目な人で、凡人で、普通の仕事をしている人たちでした、ファリサイ派。もう一つはヘロデ派、ヘロデ派の人たち、ヘロデ派。もう一つはゼロ隊という熱心党、熱心党。人たちの中にシモンという人は熱心党でした。熱心党はラディカルで、イスラエルの独立運動をしてたんですね。ローマ人に対するに反対して独立したかった。この人たちもめちゃくちゃやられたんです。ローマ人に。ローマ人帝国に。などですね。あとは立法学者たちは派ではないです。彼らはフリーランサーみたいで、いろんなところに入ってました。先生でした、彼らのね。立法の専門家たち、どこのところにも入っていました。一番、偉い人たちはサドカイ派の中にいたんです。ところが、ここには一番最後に、イエス・キリストは今の朗読されたところの立法学者の中には先生、立派なお方で褒める人は、ですからファリサイ派の中にいたんですけれども、立法学者です。はい、ではこのサドカイ派についてもう少し考えてみますと、彼らが復活があることを否定する人でした。なぜ復活を否定するかというと、彼らが神の言葉として認めていた本は聖書の一番最初の5つの本だけだった。一番最初の5つの本は神の言葉で、創世記、神の言葉、他の本はプラスアルファとして、もちろん尊敬する、みんなよく知ってるけども、本当の神の言葉はその5つの本だけです。ところが、その中には復活のことは出てない。だから彼らは信じない、復活は。聖書に書いてないから。あとは聖書の他の仲間以上でだんだん、復活のことが出てくるんですけども、最初はできなかった。ところがイエス・キリストはこういうんです。ちょうどイエス・キリストが復活があるということを証明するために使う箇所は、ちょうどその5つの出エジプトのその5つの本の中の箇所ですね。あの芝の箇所、モーゼの芝の箇所、これは その5つの中です。ですからよく見れば復活のこともそこにも入ってますと言います。では最初から言ってみますと、この人たちは背景はこれです。イエス・キリストを受け入れたくない、イエス・キリストは聖書を知らない、何も知らない、無知だということを証明するためにいろんな派が集まっていたので、みんな共通点があった。イエス・キリストを追い出す、まあ、殺すのか追い出すのか邪魔だという。でここにはいろんな派が集まっていたんですね。で今度みんなの前で、今度じゃなくてみんなの前で複雑な難しい質問をするんですね。聖書と関係のある質問、それに対してイエス・キリストはどう答えるのかと、多分下手なことを言うでしょう。下手なことを言ったらみんな、そうだよ、だから言ったんじゃ、この人何も分かってないじゃないですかと、キリストの評判を落として追い出して、もしくは殺すことができるんです。でここでやってみると言ったのは、その会派の人たちは、イエス・キリストはご復活についてどう思いますか、復活を信じていると分かってましたね、彼らが。だから復活はめちゃくちゃだということを証明するためにこの、例え話を作るんですね。あの女性、あの縄7人の同居を殺してたね。死人が死んで、やっと彼女も死んだんですね。すごい強い女だったみたいね、死人が。で死んだ時には、じゃあ誰の妻になるんですか、死人とも。矛盾でしょう。だから復活はないはずですよ。復活はあればめちゃくちゃになるんですよ。今のようにこういうクイズをするんですね、みんなの前で。それに対してイエス様が一番最初に言うのは、あなた方は全然分かってない、分かってない。何が分かってないかというと、私の言葉で言えば、ファリサイ派の人々が、下手すると私たちもそうですけれども、永遠の命を今の命の延長として考えていたのです。今の命があるでしょう、私たち結婚したりするとですね、死んだら同じパターンが作る、ただ別のちょっと変わったこともあるでしょう、もちろんもっと素晴らしいで、でも大体同じことです。でイエス・キリストが言うのは、あなた方は根本的に間違っています。永遠の命は今の命の延長ではなくて全然違う状況です。で復活する人は全然違った様子で生きるんです。ところがまさしく同じ人間は生きる、まさしく同じ人間が生きるけれども、様子と状況は全然違う。だからあなた方が出したこのナンセンスクイズは延長だと思って考えているんです。延長ではない、全然違うんですから。この話は問題外の外です。これはイエス・キリスト自身もそうだったでしょう。弟子たちに現れた、復活してから、でも全然違う様子だったので弟子たちは分からなかった。さすがのマグダラのマリアでさえ分からなかった、全然違う。ところが心の目で、信仰の目で、あの方を見た時にはまさしく同じイエス・キリストだと分かった。全然違う様子でまさしく同じ人間だ。これは復活ですね。私たちの復活もです。私たちそれは想像できないので、結局死んだらどうするんですか、もう何をしよう、全然違う。だから想像してもしょうがないですから、しない、神様に任せた方がいいと思います。でも続けます。まず言うのは、あなたは全然分かってない。もう一つ、 あなたが、一番最初の本に、5つの本に復活のことが出てないというんですけども、違います。出ています。深く見れば、深く読めば出ています。シワのところですね。モーセもシワの箇所で、主をアブラハムの神、イザクの神、ヤコブの神と呼んで示している。何を示しているかというと、神が生きているからである、じゃなくて、生きているものの神なのだ、生きているものの神なのだ、すべての人は神によって生きているからである。実はイエス・キリストの論理はそれほど説得力があるとは思いません。というのは、モーゼが主をどういうふうに呼ぶかというと、アブラハムの神、イサクの神。だからこの人たち、アブラハムとイサクとヤコブが生きている。どうして生きているんですか？論理的にはそれほど、反論できる論理だと思います。でももっと深く読むと、キリストの、イエス・キリストの根本的な理由はこれです。神によって生きている、すべての人は神によって生きている。だから死んでも神によって生きているんです。私はこれを、出てこない、師匠か、マクセル、ガブリエル・マクセルが言った言葉は、これに当てはまる。私はこう思う。マクセルがこう言うんです。愛するということは、誰かを愛することは、死なないでくれと望むことである。愛することは、死なないでくれと望むことである。愛していれば死んでほしくない。とにかく生きていてください。とにかく死なないで、それは愛。死んでもいいと言えば愛してないということですね。では、神様が私たちを愛してくださるというんですね。契約の言葉、私はあなた方を愛している。どんなことがあっても愛している。その言葉を忠実に守ってくださると信じる。ですから、もしも私たちが肉体的に死んで、死んでからもずっと無になるとしたら、残るのは神様だけですね。永遠たる神様で、私たちは無になる。その神様は果たして私たちを愛していると言えるんですか？愛は死なないでくれと望むことである。神が私たちを愛しているんだったら、死なせ、死ぬことを許さなかったはずです。私たちもそうする。この人は死なないでほしいと、でも引き止めることはできない。でも神様はそれはできるはずです。神様だから私たちが肉体的に死んでも、人間として生きる、何らかの形で生きることをさせることができるんですよ。神様は愛してるんだったら絶対そうしています。だから神様が絶対に私たちを愛してくださるので、私たちは死んでも生きる。神によって生きる。ですから、イエス・キリストの、聖書を読むイエス・キリストの一番深いことは、神が愛してくださる。神が私たちを愛してくださる。これは中心です。こういうふうに読めば分かることが多い。これを信じてなければ、あるいは考えてなければ、分からないことはやたら多いです。 この間いた歌がありますね、あのソウルミュージックの黒人のソウルミュージック、あなたは私があなたを愛していることをあなたは知らなければずっと私を知ることができないでしょう。もしあなたは私があなたを愛しているということを知らなければずっと私を知ること、この歌は神様が私たちに歌ってくださるんです。あなたは私があなたを愛しているということを信じていなければ知らなければ私を知ることができない。もし私があなたを愛しているということをあなたは信じて知っていればたくさんのことがわかるんです。イエス・キリストはこれを信じているので、ここに愛の神の愛が出てくるんです。イザク、アブラハム、イザク、ヤコブは契約の相手、契約の時にはキリストが愛して、あの神様が愛していますと言ったので、忠実な方である神様はこれを守ります絶対に。ですから復活があるはずです。はい、時間がないので少し考えましょう。それではアヴェマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アヴェマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎えるときもお祈りください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来年どうぞ、あ、また来週どうぞ。どうも、来られない人がいれば、メリークリスマス、そして良いお年を。どうも。